皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日は2026年5月19日のプレプリどんどんマス AC をお届けします。マス .AC カテゴリから厳選した6本の論文をご紹介していきます。1本目はリュアンチャンさんとヒョンスンチョイさんによるファクトリゼーションインオルモストデデキンドドメインほぼデデキンド領域における因数分解です。この論文ではデデキンド領域の鎖から作られる特別な一次元ベズー領域における要素ごとの因数分解の性質について研究しています。ターゲットとなるのは正標数などの条件を持つ対上の多項式間を組み合わせて作られる領域で、これがほぼデデキンド領域になる条件を明らかにしています。特に面白いのがこの領域に規約要素が存在するかどうかという点です。なんと体が代数的に閉じていたり特定の標数を持つ有限体だったりすると規約要素が一つも存在しないという不思議な状況が起こります。さらにこの論文の最大の貢献は素源の無限積という概念を導入したことです。特定の条件下では例でない非可逆元を加算庫の素源の積として1位に書き表せることが証明されました。メーター間ではない設定でこのように一位的な因数分解を一般化したというのは非常にエキサイティングな結果だと思います。最後にはこの領域上の形式的べき級数間のクルル次元が無限になり得ることまで示しており非常に読み応えのある内容でした。2本目はジャレット・ケティンガーさんとグラント・モールズさんによるエラスティシティ・オブ・オーダーズ・フロム・ザ・エス・レラティブ・ダベンポート・コンスタント・アン・アリスメチック・アプリケーション・オブ・ア・ナンバー・テオレチック・インベスティゲーション・ S 相対・ダベンポート定数によるオーダーの断性数論的調査の算術的応用です。この論文では代数数体における最大ではないオーダーにおいて一位分解がどの程度崩れているかを示す断性という指標を研究しています。最大ではないオーダーはデデキンド聖域ではないため従来のクラス群のダベンポート定数を使った手法がそのまま使えないという難しい問題がありました。そこで著者たちは有限アーベル群と部分集合を用いて定義される S 相対ダベンポート定数という新しい概念を導入しています。これは我が特定の集合に含まれる数列が必ず令和の部分列を持つような最小の自然数のことです。この組み合わせ論的な道具を使うことで同定イデアルが素である場合の断性を精密に決定することに成功しました。特に同手が正平方において数粒ではない場合には断性が無限大になるという驚くべき結果も導き出しています。また二次数体における具体的な公式を提示し中間的なオーダーの断性に関する予想も解決しました。組み合わせ論的な群論と数論の橋渡しをすることでこれまでアプローチが困難だった間の分解挙動を鮮やかに解明した素晴らしい研究です。3本目はデイビッド・A・ヨルゲンセンさんによるランクバラエティーズ・オーバー・ザ・ジェネリック・ハイパージャーフィス・アイ汎用長局面上のランク多様体第1部です。この論文では局所完全交差間に関連する汎用長局面上のモジュールや副体に対するランク多様体という概念を導入しています。一般的にサポート多様体よりも具体的で計算しやすいとされるランク多様体を汎用長局面そのものの上で研究したいというのが著者の狙いです。アプローチがとてもユニークで従来のランク多様体がスカラーの制限に基づいていたのに対しここではスカラーの拡大を利用しています。これにより任意の遮影多様体がある有限生成モジュールや次数付き全非自明副体のランク多様体として実現できることを証明しました。あらゆる遮影多様体を再現できるなんて非常に強力な結果で驚かされますね。また分代数では成り立つとされる連結性定理がここでは成り立たないという判例も示されています。 ランク多様体が非連結であってもモジュールが不可分である可能性があるという点は、既存の理論とは異なる挙動を示していて非常に興味深いです。汎用超極面という舞台でホモロジー的な性質を解析するための新しい幾何学的ツールを提示した重要な研究と言えるでしょう。4本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ユーチェン・リウさんとスチトラパンデさんによるオンポジティビティ・オブ・ザ・リミット F シグネチャー、極限 F シグネチャーの整地性についてです。この論文では複素系 LT 特異点において正標数へ還元した際の F シグネチャーが標数が無限大に近づいてもゼロに収束せず、ある性の値に止まるという予想に取り組んでいます。まず3次元の非弱例外的な特異点について機能的な議論を用いることでこの予想が成り立つことを証明しました。さらに次数が非常に低い滑らかな超極面についても等質で正規なトーリック対価を構成することで予想が正しいことを示しています。面白いのはフロベニウスアルファ不変量に関するバージョンの予想を考えることで軽安定性理論から着想を得た手法を取り入れている点です。対価や相有理幾何学を駆使して数論的な性質を幾何学的な視点から解き明かそうとするアプローチには目を見張るものがありますね。非常に高度なテクニックが盛り込まれた刺激的な研究結果となっています。5本目はマスドット AG からのクロス投稿でティモフェイ・クラシコフさんとキリル・ラストロフさんによる T ホーモジーン・アスローカリー・ニルポットント・デリベーションズ・オブ・トリノミアル・アルゲブラス参考式代数の T 同時局所べき例導出です。この論文では3つの項からなる多項式で定義される参考式代数についてトーラス作用の下で同時である局所べき例導出を分類しています。参考式代数は複雑差値のトーラス作用を持つ多様体のコックス感として現れるため非常に重要な対象です。研究では定義関係の構造に基づいて代数をタイプ1とタイプ2の2種類に分けて分析しています。特に高次元の場合を参考式局面まで落とし込んで考えデマズールネなどの手法を使って導出を記述している点が非常に巧妙ですね。結果としてタイプ1では全ての同時局所べき例導出が基本形から派生することが分かりましたが、タイプ2ではそうではない複雑なケースが存在することが明らかになりました。この構造的な違いが代数の合成を決める鍵になっています。またどのような条件で代数が合成を持たないかという判定基準を具体的に示した点も数論的な視点から見て非常に実用的で面白い成果だと思います。最後はマスドット QA からのクロス投稿でミリアム・マハマンさんによるザリング・オブ・ディファレンシャル・オペレーターズ・オン・アノーダル・カーブ・イズ・ノット・ア・ビアル・ゲブロイド結節曲線上の微分作用素感はビアリジェブロイドではないです。この研究ではアフィン多様体上の微分作用素感にビアリジェブロイドという構造を持たせることができるのかという問題に挑んでいます。これまで滑らかなアフィン多様体や特定の単行曲線では局所遮影性という条件を満たすためホップアリジェブロイドになることが分かっていました。ですが滑らかではない多様体については謎に包まれていたんです。そこで著者はアフィン結節曲線の座標感に注目しました。特に結節三好曲線の例を用いて局所遮影性の条件を壊してしまう微分作用素が存在することを具体的に示しています。さらに標準的な強単位を用いたとき強済み写像の公理を満たす写像が一切存在しないことも証明しました。結果として結節曲線上の微分作用素感は局所遮影ではなくさらにビアリジェブロイド構造も持たないことが明らかになりました。微分作用素感がビアリジェブロイドにならない具体例を初めて示したということで非常に価値のある成果だと思います。ただ局所遮影性とビアリジェブロイド構造の有無が独立して証明されているため 局所遮影性が本当に必須条件なのかはまだ分かっていないそうで、今後の展開が気になりますね。さて、今日はほぼデデキンド領域から男性、ランク多様体、極限 F シグネチャ、そして局所べき霊導出にビアリジェブロイドまで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学的な視点が交差する心地よい刺激に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。